日本人はですね、日本の優和な自然に接してですね、それをよく観察したわけですね。日本人の自然観察力っていうのはもう世界でも群を抜いておりまして、例えば人間というのは他の動物と同じである、この観察だけでも大したものなんですね。どうしても人間というのは自分勝手ですから、自分たちは他の生物とは全く違うというふうにですね思ったりしますが、もちろんその頃には遺伝学なんてないわけで、もちろんガリレオ・ガリレイなんていうのはですね、イギリスのですね、進化論ですね、もうですね、これは19世紀ですから、到底その紀元前なんかには全くそういう概念がない。もともと遺伝という概念すらない。その時に、古事記なんかから推察される日本人の自然に対する目を見ますとね、人間ももちろん猿、日本猿ですね、それから鹿も、狼も、狐も、それから虫けらですね、それから植物までも、同じような生物なんだという認識が非常に強いわけです。後にインドのですね、生まれ変わりっていうか輪廻転生という概念が概念としては入ってくるんですが、私の見るところですね、日本はもう昔から輪廻転生っていうか生物の命というのはですね、回り持ってるっていう、そういう考えがあるんですね。よく生物学をよく知らない人がですね、命あるもの必ず死ぬなんて言ってるんですけど、そんなことはないんですね。38億年ぐらい前に生命というのが誕生して、10億年か12億年ぐらいにオスメスというのが誕生するまではですね、子供というのはいませんから、子供がいないということは生きてるものは死ねないということ、原則としては死ねないわけですね。どうしても死にますけども、死んだら子供がいませんから絶滅してしまうわけですね。ですから今とはちょっと違う考えで、死というのを迎えたわけでありますが、子供ができるようになってから死っていうのは本当は今の、その生物の死というのは本当の死じゃないんですよね。自分の体の一部を子供に渡して、それで一部ですが、その他は体細胞はやり直さなきゃいけないんで、それで自分が死ぬということであってですね、本当にこう絶滅してしまうという死ぬということではないんですね。それもよく分かっておりました。その意味では輪廻転生という概念も、日本とインドなんかはほぼ同時期にできたものと考えられます。で、全ての生物が同じである、同じレベルである、むしろ生物以上にですね、前回にお話したように山でも川でも海でも誕生して成長して死亡する、だからもうみんな同じなんだと、それが非常に強い力、落合力ですね、それによって結びついて現在のこの世の中を作ってる、そしてその一員が自分なんだ。で、自分の周りに、家族がいて、その家族の周りに地域があって、地域の周りに日本という国があって、それで日本という国の境がちょうど海だったもんですから、それが概念の構築にはすごく役立ったわけですね。したがって、古事記なんかの中にはですね、生物を非常に深く観測した跡が見られます。それはやがて神話となって現れてるわけですね。例えば男性と女性とを見ると、見かけ上は男性の方が強いように見えるけれども、実質は女性の方が主導的に動いた方がこの世の中はうまくいく、これがイザナミイザナギの物語だとかですね、その他に反映してまして、それで常に女性が積極的で男性がそれをサポートするっていう位置づけで、考え、男と女の間は考えました。これは世界でも日本だけですね。天照大神でも天照大神が女性で、それを軍隊がサポートするという、そういう形を成しておりますね。これはどういうことかっていいますと、同じ生物、同じ人間といってもですね、人間と猿、人間と狐というものの差とですね、から男と女の差っていうのは、それほど質的に違うもんじゃないっていう考え方なんですね。同じような違いがあるんだと。それはオスとかメスとか、それからキツネとか人間とかいうふうに区別するのがいけないんで、そのままありのまま見ようっていうことなんですね。 まあ、人間のオスは筋肉はあるし論理的な頭も持ってるけども子供は産めない、子宮がないから子供は産めない。それから、日本人間の男性にも乳房の乳首の跡が痕跡がついてますがお乳はもう出ない。そういうことをきちっと考えますとね、やはり子供を産んで育てるのが、女性であって、決して、男が子供を育ててはいけない。これは浅はかな人間の頭で考えるんじゃなくて自然が教えてくれたことをそのまま素直に受け取ろうっていう考え方ですね。もしも、女性が子供を産んで男性が子供を育てるのが一番良ければ自然は、女性に子宮をつけて男性はおっぱいの出る乳首をつけるはずなんですね。ですけどそうじゃなかった。それはなぜかっていうとですね、まあ、自然が子供というものを大切に成長させるためには産んだ性ですね、つまり女性が育てるということも両方する必要がある。したがって、まあ、その分だけ女性は仕事が増えますからね、そこで男性がですね命を懸けて戦ったり餌を持ってきたり土木工事をやったりという役割をしなきゃいけない。そこで男性には筋肉をつけたと。それから頭脳で判断せんといかんので、まあ、頭脳、男性の頭脳を大きくしました。男性の頭脳を大きくして少しずつ少しずつ大きくなりますね。男性の方は、男性の方がなぜ頭脳が大きいかっていうと男性の方が頭脳を使わなきゃいけないわけですね。つまり女性が、子供を産んだり育ったりしている間男性は頭脳を使って外界と勝負しなきゃいけないので男性の頭脳が大きくなります。しかし男性の頭脳が大きくなって大脳皮質の体積が増えてくるとですね、まあ、だんだん、生物というものから離れてきます。男性の頭脳が 1000cc を超えたところで火を使えるようになりますね。火というのを使うってことはものすごく状態が変わったってことですね。どんな生物でも火を使うのは怖がるんですが男性が火を使うのはまず怖がらなくなる。これがだいたい今の研究ではですね180万年から200万年ぐらいでそうなったんだろうと考えられますね。まあ、それと同時に火を恐れるっていうのは本能の通り生きるってことなんで本能が一部失われますね。その一つが男性の性欲がこう失われるっていうか積極的性欲から誘導型性欲に変わりますね。まあ、それに基づいて、まあ、女性がお化粧をすると、まあ、そういう変化も現れまして、まあ、そういう中で、日本の自然に対する考え方が決まっていきます。もっと細かいところまで決まりますね。まあ、現在の生物学でも分かってないのが女の子は100人生まれますと男の子が103人ぐらい生まれるんですね。これは男の子の遺伝子の中にやや悪い遺伝子が含まれてるってことと、それから男の子の方がちょっと乱暴な行動が必要なのでそうすると命を落とす可能性があると、そういうことからですね、20歳、つまりだいたい18から20歳のですね生殖年齢になった時に女性が100人いれば男性が100人になるように、まあ、調整して両親が子供を産むんですね。まあ、つまり男性の方、男の子の方を3人多く産んで、まあ、3人多く死亡するということなんですが、まあ、そういうことがなぜ行われるのかというようなことも考えまして、人間子供を産むときには男性が積極的にアプローチしないと奇形児って言いますかね、昔は昼子と言ったんですけどもそういうものが生まれると、まあ、いうような非常に鋭い今の生物学でも必ずしもはっきりしてないところまでですね考えが及んでおりまして、これが古事記なんかにも反映しているという、まあ、驚くべき事実があるわけです。まあ、いずれにしても非常に詳細に自然稲の発達、まあ、昔はですね、まあ、稲が多分 CO2 を吸ってそれで米粒にしてその米粒の炭素を人間が食べているというようなこととかですね、我々の体が大地からできたもの、日本の大地からできたもの、日本の海からできたものからできていると、まあ、いうような本質的なことはですね、むしろ現在よりか現在も頭でっかちで何でも自分の頭で考えて自分の頭がなんかあたかもしっかりしているように思ってるというそういう状態ではなかった。もう少し人間は謙虚であったと思うんですね。まあ、いずれにしても最終的には自分を作っているものは、水平軸でですね大自然なんだ、山があり川があり海があり魚がいてキツネがいてミミズがいて そして雨が降って、というですね、全体の風が吹いて、その全体の自然というものが自分を包み込んで、自分というものが存在する、こういう考え方が非常に強いわけですね。したがって、自然と共に生き、自然と共に死んでいくと。死んでいくっていうのは別に生まれる時に自分は生まれようと思って生まれたわけではないので、死ぬ時も同じように自然の中に溶け込んで死んでいく、そういうのが自分であるってことで、自然を神様というかですね、日本はですね、神様とは思わなかったんですよ。神って言ったら天照大神とか、そういうのが神であってですね、それでその自然というのは抽象化された神なんですね。だからヨーロッパと違うんです。ヨーロッパの多神教というのは山を神と思うんですけど、そうじゃないんですね。山も川も全部含めた抽象概念を持って神としたと。これが日本の一つの神でありまして、これから無言の教えを受ける。これまた大切ですね。自然が自分たちに語りかけているから私たちに道徳ができるんじゃなくて、私たちの方から自然の方にアプローチして必要な道徳を獲得するっていう、世界でも日本だけのですね、能動的道徳獲得方法というものを作り上げたというのも日本の特徴であります。